お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院消化器内科の金城哲先生にお越しいただいて、大腸がんについてお話をいただくことになっております。金城先生、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、金城先生、大腸がんなんか最近よく耳にするんですけれども、はい、どういう病気なのかをちょっとまず初歩的なものから教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。皆さんもよくお気になるかと思いますけども、大腸がんというのはいわゆる大腸というのはどこにあるかということなんですけども、はい、お尻に近いところ、お通じがよく出るところがあるかと思います、うんうん、肛門というのがあるかと思いますけども、はい、もう肛門につながっているすぐのところですね、うんうん、もうそちらから、お尻の方から近くから言いますと、大腸の作りというのは直腸、その次、はい、上に行くと S 状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸、盲腸という形でですね、うん、左回りにぐるっとおへそをぐるっと回るような形で大腸というのはあるんですけども、そこに、はい、いわゆるがんというものができるのが大腸がん、
うん、
この大腸がんというのはその大腸の壁の中でもですね、粘膜っていって表面にできるものなんですね、
はい、内側ではないんですか。
内側って、そうです、いわゆるそうですね、お通じが通るところ側ですね。そうですね、はいはい、その通りで、はい、お通じが通るところ側の方にまずできてきて、
はい、
でそれがどんどん大きくなると、最初は表面だけでできるんですけども、それがどんどん大きくなると根っこが深くなって、いわゆる、はい、進行がんっていう風になるので、はい、最終的にはそこが大きくなると他のところ、肺であったり肝臓であったり、よく皆さんも転移、がんは転移するって聞いたことがあるかと思いますけども、はい、
ありますね。
そういったやはり最終的にはそういった転移するような進行がんまでいって、やはりその命に関わるっていう大腸がんであります、
はい、
はい。
先ほどちょっと聞きましたら、世界的にもがん、大腸がんと多いんですか。
そうなんですよ、はい、ありがとうございます。世界的にもですね、大腸がんって非常に多くてですね、
はい、
最も一番多いのがその肺がんが一番、例えば死亡者数を見るとですね、
はい、
肺がんが非常に多くてですね、次に来るのが大腸がんなんですけども、
はい、
でその大腸がんのその数のとしてもですね、実は人口的なものでもアジアの中国が一番確かに数としては多いんですが、
はい、
日本はですね、その大腸がんのなる方っていうのは、中国が1番で2番がアメリカ、実は3番目にこんな島国の日本が非常に多いっていうふうに言われてるんですね。
そうなんですね、
はい、そうなんです、その死亡の割合もですね、もちろん中国が多いんですけど、実はアメリカよりも2番、いわゆる2番目にその世界でも死亡数が多いというふうに言われています。
そうなんですね。なんか日本ってがん大国ですよね。
そういった意味ではちょっとこう特に大腸がんに関しては、はい、ちょっと有識状況かなと思っていますけど、はい、
はい、で日本がこれだけね、世界でもちょっと上位に入ってしまうというところなんですけど、沖縄っていうふうに見るとどうなんですか。
はい、ありがとうございます。沖縄も、実はですね、
はい、
お腹の中のご病気でよく聞かれるのは胃がんとか大腸がんとかあるかと思いますけども、はい、胃がんは実は沖縄って非常に少なくて、全国の中でも最も少ないと言われてるんですね。
そうなんですか、
はいはい、ただ残念ながら大腸がんは、沖縄では非常に多くてですね、
はい、
いつもその大腸がんの死亡率を、はい、見てみますと、いつもワースト3に実は大腸がんにおいては沖縄県は入ってます。
ワースト3、はい、
でその中でも、はい、特に男性に関しては、
はい、
もう最近のデータでは、もうその死亡率は第1位。
あ、そうなんですね。
全国でナンバーワン、ちょっとあ、はい、良くない
そう、良くない方ですね、
はい、
あ、そうなんですね、ワースト1ですか、はい、いやちょっとなんかちょっと なんとなく分かる気がします。
はい、ちょっとそういったのがですね、ちょっと我々としても一つ大きな課題かなと思っております。はい、
あ、そうなんですね。じゃあ沖縄の男性ですよね。
男性ですね。
お酒ですかね、はい、原因は。
そうですね、ありがとうございます。やはりその原因としてはそのお酒っていうのももちろんありますし、うんうん、特に沖縄ですとよくその特に大腸がんのですね、はい、そのリスク危険因子っていうのはどういったものがあるかっていうふうに言われているのが、うんうん、加工肉とかですね、はい、やはり運動不足もそうですし、うんうん、まあ、最近ちょっとやはり沖縄もそのちょっと若干肥満な方々も増えてきたりとか、あとタバコもそうですよね、はい、
あ、
そういったのもやはりリスクになるっていうふうに言われてます。ですので本当であればしっかり適度な運動であったり、はい、その食生活もですねやっていただくのが一番いいとは思うんですけども、
はい、まあ、ファストフードが多かったり、
はい、
先生が顔しかめてます。あとお弁当のね揚げ物が多かったり。
そうですね、
ですよね。
いや、まあ、美味しいですけどね。
美味しいですけどね。ちょっとそれはね、はい、食べ過ぎると、
はい、
何の原因にでもなっていきそうですよね。
そうですね、まあ、その大腸がんだけじゃなくてやはりそういった意味でも塩分もそうですけども、うん、いろんながんにもやっぱり関わってきたりしますので、うん、そういった意味では食生活運動っていうのは重要かなと思いますね。
いやこれでも毎日食べてると本人はね別にっていう感じなんですけど、なんか私たちも検診健康診断っていうのが会社的にもありますけれども、はい、そこで発見する方が一番まあいいとは思うんですが、
はいはい、
その時にねやるのが検便ですよね。
はいはいはい、
私もちょっとうんって感じですけど、でもこれを出しておくことで、はい、ちゃんとした検査というかね分かるわけですよね。
はい、ありがとうございます。まあ、こういったのもやはりその今お話あった検診、
うん、
まあ、そのよく皆さんも言われているその検診の中でも検便ってそれも2回
そうなんです、2回
提出するのがあるかと思いますけども、はい、やはりそれが奥であとは、うん、まあ、どうせ自分自だからといってやはりその検査とかもどうせ引っかかるから出さないとかいう方もよくアンケートでもあったりはするんですけど、やはり早いいわゆる便検査検診っていうのはいわゆるその大腸がんがあるかどうかっていういわゆる一つの検査する前の入り口みたいな形できっかけとして、でそこで何か所見があれば、うん、大腸カメラまでつなげて、うん、まあ、もちろん全員が大腸がんで見つかるわけではないので、はいはい、まあ、その中で何か異常があるかどうかっていうのを見るだけでもですね、うん、非常に一つのきっかけとしてのいいのかなというふうには思っております。
はい、あ、検診通常の検診であれば、まあ、検便なんですけど、うん、もうちょっと詳しくやろうと思えばカメラなんですよね。
はい、
まあ、またねこのカメラがね
そうですね、
ね、肛門から入れなきゃいけないので非常に女性は抵抗がありますね。
はい、そうですね、特に女性の場合はやはりそういうふうに躊躇される全国的なアンケートでも、うん、やはり特に女性の場合はそういった躊躇されることが多いっていうふうに言われてて、うん、まあ、最近では沖縄県においてもですね、うん、はい、まあ、例えば人間ドックであっても場合によっては男性ブースと女性ブースに分かれている施設もあれば、うんうんうん、
はい、
でクリニックでも女性専用のその女性の医師がそのカメラを関わったりとか、はいはい、少しでも女性に対してのその熱いそういったなんていうかなんていうんですかね、
プレッシャーだったりとかそうもう恥ずかしいっていう気持ちだったり、
はい、を、うん、和らげて受けれるようにっていう形で工夫も、うん、している状況も今少しずつ出てきてはいます。はい、
そうなんですね。はい、まあ、これ聞いて少しはね行ってみようかなって思う人がいたらいいなとは思いますけれどもね。
はい、
はい、でもじゃあ検診で分かったらねすぐに、まあ、治療が始まったりとかやりますけれども、もしこれここでちょっと躊躇して行かなかった場合、はいはい、なんかなんていうんですか、
はい、
こういった症状っていうのですか、それはどういうふうに出てきますか。
はい、ありがとうございます。やはりその早い段階の病気っていうのは、うん、ほとんど症状っていうのはないんですよね。
そうなんですね。
はい、まあ、そういったのもあって、まあ、その検診っていうのはまず早い早期発見早期治療っていうつな、うん、にできればということで、まあ、症状ない時の便に血が混じってないかどうかっていうことになるんですけど、うん、やはりその症状が出るっていうのはよく あるのはやはりもちろん血便、便に血が混じるであったり、うんうんうん、
はい、
そのお通じが今まで通常の便が出たものがちょっと便秘気味になってくるとか、
うんうん、
あとは今まで普通の便が出たものが便が細くなってくるとか、まあ、そういったいわゆるその便通異常っていうのがあるんですけど、うんうん、そういったのも出てくる方もありますし、まあ、その中でやはりそれ さらに進行しちゃいますとお通じが出なくなっちゃってもうお腹が張ってですね、
うんうん、
まあ、そういう腸閉塞って言って、はい、そういうお腹が痛くなるような症状、結構これはもうかなり進行した状態でありますけ ど、そういったこともあったりします、はい、
ちょっとでももう症状が出てくると進んでますもんね。
そうですね。
じゃあやっぱり検診の時にちゃんと受けて おかないといけないというところなんですね、
はいはい、そうですね。やはり、うん、早い段階で見つかれば見つかった方が治療
はい、
っていうのには、ね、はい、非常に例えばその早い段階で見つかれば内視鏡でカメラで、
はいはい、
ちょっと先ほど躊躇カメラも躊躇するとありましたけど、
はい、
カメラでその場で場合によっては本当に早い段階であればその場で撮ることできますし、
うんうん、入院もカメラの先にチョンってあるとかですか。
そうですね、カメラのところからそういった、
はい、
スネアって言って輪っかみたいなものを出してですね、
はい、
でポリープであったりがんの首根っこを捕まえてちょっと電気を流して切ると、ジュッと切るような形で特に痛みもなくてですね、すぐ終わるものなので、もちろんちょっとそれよりも大きくなってまあ早い段階でも大きい場合はちょっとまあ1週間弱の入院は必要になるんですけども、でさらにやはり進行したりするとやはりそのリンパ節に転移とかしている場合は手術、そのお腹を開けたり、まあ場合によっては腹腔鏡っていってお腹に4箇所ほど穴を開けてですねカメラを入れて腸を切除したりリンパ節も含めて切除したり、でさらに進行すると肺とか肝臓とかに転移した場合はちょっと手術ができなかったりするので、そういった場合は抗がん剤治療も必要になりますし、やはり進めば進むほどちょっと料金もどんどんかかってきますので、そういった意味では早い段階で見つけて検診でですね早く治療を終わらせることがいわゆるそういう自分の体への投資かなと思っていますけど。
そうですね、はいはい、本当にそうですね。もうどなたかが言ってましたけど車検と一緒だから検診は行きなさいというふうに、ね、言ってる方がいらっしゃいましたけど、はい、本当そうですよね、
はい、もうその通りだと思います、
はい、もうね、本当にそういう症状が出てしまってからだと、ね、大変なことになるのでちゃんと検診を受けてというところなんですけれども、
はい、
あともう一つまあ、先ほどね運動とか食生活の以外にもがんになるっていう場合もあるわけですか、大腸がんって。
そうですね、やはり一つは、
うん、
皆さんによく言うのはもちろんその食生活もそうですけども、はい、特に一番我々よく皆さんにその診療する際に聞くことの一つにですね、
はい、
先ほどのカメラタバコとかお酒とかもありましたけど、
うんうん、
家族歴、
はいはいはい、
やはりそのご家族の方でそのご両親であったり祖父母であったり、うん、大腸がんの方がいればですね、
はい、
やはりその多少なりともその遺伝的な背景の大腸がんというのもやはり 10% から多くても 30% ぐらいあるんじゃないかというふうに言われてますので、
はい、
そういった中ではそういったご家族がそういった大腸がんがいるのであればですね、うん、できるだけちょっと積極的に検診を受けていただいたり、
うん、
まあ、場合によってはカメラをですね、
うんうん、
早めに受けていただくっていうのも一つやることでその大腸がんのですね、うん、早期発見早期治療につながるかなと思っております。はい、
先生そのカメラなんですけどこれって毎年やった方がいいです？
ありがとうございます。いや毎年は受ける必要はなくてですね。
よかった
いや本当にそうなんですよね。毎年はきっと患者様も皆さんも大変だと思いますし、何もない状況でうんうん、やはりその受けないといけない、
うん、
人が一番はですね、やっぱり医者も数も限られてますので、
あ、はいはい、
まあ、できるだけ本当にちゃんと受けて、うん、受けていただきたい方がどんどんちゃんとしっかり回っていけるような形でやっていく必要があるかなと思ってますし、うんうん、でカメラもですね、特に1回カメラして問題なければ、
はい、
まあ、3年から5年ぐらいは問題ないんじゃないか、まあ、もちろんその間は便検査が必要にはなるんですけど、はい、ただやはりポリープがいくつかあるとかいう場合は、うんうん、1年後、
そっかそっか、
はい
はい、
なぜかというと結構その大腸っていうのはそのカメラで見ると結構ひだがひだひだがあるんですね、
うん、
でやはりそのひだの裏にポリープが隠れてることもあったりするので、
はい、
1回で問題ないっていうことでもやはりその もう一回受けて本当にポリープがないかどうかっていうのを評価した方がいいんですね。まあ、それが、まあ、1年後でもいいんですけども、大体3年とか5年以内であれば、
はい、
受けていただければいいかなと。ただやはりポリープがある場合は一応翌年もですね、受けていただいた方がいいことはあります。
はい、そうなんですね。じゃあ家族の方にそういった、ね、大腸がん患った方がいらっしゃったらもう積極的に行かれた方がいいということですね。
はい、はい、
そうです。先ほど、治療としては、すぐ早期発見だとすぐねカメラでこう切ったりとかできるっていうことなんですけど、ちょっと進んでしまうと手術が必要ということで、あとお薬だけの治療ってもあるんですか？
はい、ありがとうございます。やはりそのお薬としてはですね、お薬だけの治療、進行がんであれば、一つは手術ができない、もう状況の場合は抗がん剤治療っていう薬剤を使ってやります。はいはい、で今大腸がんですごい多くの抗がん剤治療があってですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でもう以前に比べるとやはりその抗がん剤治療を使ってですね、そういういわゆる予後っていってその命が長らくいけるものがですね、
はいはい、
長くなってきてるっていうふうに言われてまして、で一つは抗がん剤治療がかなり最近よく効いてますので、
はい、
がんがちっちゃくなったところで手術に踏み切るっていうこともございます。
はい、
やはりできれば最終的には手術で病気を切った方がですね、いいというふうには言われてますので。
あ、そうなんですね。はい、はい、じゃあ先生のところでも、もちろん当たり前に治療とかっていうのはさせていただけるんですよね、琉球大学の方でもね。
はい、我々の方もですね、外科とも協力しながら、まず我々の方では例えば皆さんが便で検査が陽性でちょっと気になるっていうのがあればですね、また、近くのまずはクリニック受診されるかと思いますけども、はい、やはりそこでカメラとかできないのであればですね、我々琉球大学病院でもですね、カメラをしておりますし、でそこでポリープがあれば、その場で取ったり、場合によってはちょっと入院させていただいた上で内視鏡治療、でちょっとやはり最終的に手術が必要であればその外科の先生とですね、協力しながらさせていただいているような状況であります。はい、
先生方今病院新しくなったじゃないですか。ちょっと話違うんですけど、先生方の横のなんていうんですか、連携とかっていうのも、密になったような感じですかね今。は
い、あると思います。もう非常にやはりそのもう以前からもですね、急病院の時からも外科の先生、特に消化器外科の先生とはもう仲良く、やはりその我々消化器内科っていうのも外科の先生がいないとできないような治療っていうのもありますし、はい、そういった意味ではかなりそういった垣根のその高くなくですね、交流ができている状況でありますので、はい、何かありましたらすぐ相談して、こういったいわゆるそういうの検診事業であったり、そういったリクルートとかも含めてですね、その外科の先生とも相談しながらですね、やらせていただいている状況でございます。
はい、ありがとうございます。だからやっぱり何といっても検診行きましょうっていうところではありますね。
はい、はい、そうですね。
先生は最後になんか皆さんに言いたいことは、はい、ありますか？
はい、ありがとうございます。やはり一番はその検診をしっかり受けていただきたいなと、先ほどもありましたけども、沖縄県は本当に、不名誉なワースト3の中に、はい、大腸がんの死亡率は入ってますので、
そうですね、
特に男性はもうワースト1位ですので、そういった意味ではやはり一番よくですね、沖縄県の場合は検診の受診率も低いですし、
そうですね、
はい、でその後検診で異常が見つかって便潜血陽性で、じゃあカメラを受けましょうっていうと、そういうカメラを受ける方々の割合も非常に沖縄って実はワースト1位なんですね。そういったのも含めてですね、いやその先ほどもありましたけども、女性もクリニック受けやすいような工夫であったり、やはり最近以前やはり大腸カメラって苦しいっていうなんかイメージとしてもあると思うんですけど、やはりそのクリニックであったり病院によっては鎮静剤って言ってちょっとぼーっとするお薬、胃カメラでも使うかもしれませんが、安定剤を使って少しでも楽に受けれるようにとか、あとカメラも細くなってきてますし、負担もかなり軽減されておりますので、そういった意味ではですね、ちょっと一歩一つ勇気を持ってですね、何か異常があれば受診していただいて、
はい、
カメラを受ければですね、特に海外ではアメリカではその1回カメラして問題なければ、5年 から10年ぐらいはそのカメラせずにまず便検査で経過見たりとか、そういった形でとりあえずまず1回カメラを受けていただくのは非常にいいのかなとは思ってますので、検診とそういったカメラもですね、あのぜひ受けていただけたらなとは思っております。
わかりました。私もちょっと耳が痛いなとか思いながら、はい、でもそれでもね、ちゃんと検診を受けてちゃんとあの検便をするっていうところからまずはやっていかないと、はい、自分に言い聞かせております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は琉球大学病院消化器内科の金城哲先生に大腸がんについていろいろ教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。